というわけで、フロートフラッグなんですけど、
はい、
実はね、
はい、
実は、まあ、前回の終わりにちょこっと言ったけど、
はい、
バンド名が変わります。
ほう、
バンド名が変わりますというか、うん、フロートフラッグが解散になりました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まあ、でもね、その音楽活動は僕もその続けていくということで、
はい、
まあ、フロートフラッグで一緒にやってたメンバーとまた、うん、新しくちょっとバンド名を変えてやっていこうかなみたいな、新たな一歩を踏み出すつもりでやってるんですけれども、
はい
はい、その新しいバンド名
は、
はい、後ほどタイトルコール
の後ほど、後ほどなんですね。わかりました。じゃあ今日はアバンタイトルはダイさんがやっていました。
なんかね、もうどうしたらいいかわからなかった。喋りながらもうわーってなって、
一瞬俺休みかと思ったで、ね、ということで行きましょう。ラジオ新大特急。おはようございます。ジャッキーこと石丸ひろやです。
もう言っちゃうんで、そこまで全部言っちゃう
というわけで、戸川浩介です。
はい、ショートステップの大です。よろしくお願いします。
ショートステップさん。ショートステップの大だぜ。
そうなんです。新しいバンド名がね、ショートステップになりまして、
あ、ショートステップということでね、
はい、まあ、前回もね、何回か今までの放送を聞いてくださってる方ならなんとなく聞きなじみがあるズンチ君が、
ズンチ君がね、
ズンさんがね、考えてくれたバンド名なんですけども、
サムハンキンポ、
そう、これからサムハンキンポ。前回の聞いてないと分からへん
やん。そう、前回ね、俺の声がジャッキーに似てるって言われてて、まあ、おそらくジャッキーに似てるというのは吹き替えをやってる石丸ひろやさんの方のことだろうということで、うん、
はい、
こんな3年、まあ、入りも。
そうそうそう。ねえ、なんでサムハンキンポなズンさんが、
だってね、ジャッキーの横にいる太った人といえばサムハンキンポでしょ。
戸川くんは、石丸さんで、俺が、うん、俺の顔がジャッキー、
ジャッキーで、
その隣にいたらサムハンキンポ、
サムハンキンポ、
なるほど、うん、ズンさんがね、
うん、そういう
よくわからん、
時空を超えて。めんどくさいことはどうでもいいんだよ。
はい。そうです、ショートステップっていうバンド名
ね。ショートステップさん、その心は、
心は、もともと、このズンチ君とはね、
ズンチ君、
はい、8年ぐらいの付き合いになるんやけど、
ああ、
その
男だよ、男よ、
男も
一応ね。
8年ぐらい一緒に音楽をやってるんですけど、
うん、
その一番最初にズンチ君と組んだ、バンド名がリトルターゲットっていう、まあ、小さな目標をコツコツやっていきましょうよみたいな話で組んでたバンドがありまして、じゃあまたそんな感じでこれからもちょこちょこやっていきましょうよと、今までみたいにガガッと やる曲ガガッと作るわけじゃなくって、まあまあちょこちょこ聴いてくれる人がおったらいいなぐらいで、
いや、いますから、この寝台特急リスナーに
今
ファンがいっぱいいますから、
ファンがいるかと、うん、ファン、まあ、かっこいいって言ってもらったりはしてるから、ね、
まあまあね、
うん、
確かにこのオープニングテーマのかっこよさって内容負けてる気するもん、たまに。マジで。
いや、まあ、なかなかの自信作だよ、これも。
ツッタン、ツタン、ツタン、ツタン、ツタン、ね。
そう、あれもね、
あれに助けられてるところいっぱいあると思うよ、多
分ね。まあ、入りやすいよね。
すごいね。
ラジオにね。
うん。
そう、で、
すごい。え、何ふわうまい。ボーガの顔教えてる。
何の話だ
っけ、何の話だっけ。思い出して。
ズンさんとリトルターゲット
リトルターゲットでやってたね。
もう続けてで、あ、そうや。
あ、自宅か。実家かお
い。もうだけ分からんだって。
実家のこたつか。
もう家 の引っ越しの荷物のことが気になりすぎて。
大丈夫大丈夫、終わんないから今日。
やだな。
多分これが公開される頃にはおそらく三重にはいますから、ね。まあ、
三重にはちゃんと行ってたらいいね。
いないかもしれないけど。
話が飛びすぎてリスナーさんが多分ついてきてないから。
大丈夫大丈夫。
そう、まあまあ、いい曲をかっこいいって言ってもらってるんで、
はい、
まあ、続けていこうかなって感じなんですけど、で4月の終わりぐらいからかな、新しい曲にまたここでね公開しつつ、いろんなところで公開できたらなと思ってるんですけども、
ショートステップの新曲が聴けるのは寝台特急だけということで、
だけじゃないけどね。YouTube
だめだめだめ 独占しときたいな。
でも一番早く聞けるの
は聞けるのは寝台特急ですからね、
はい、
そう、あの第3ファンもフロートフラッグファンもショートステップファンになってもらって
大丈夫です、ね、でフロートフラッグの曲もショートステップで多分これからもやっていったり、まあ、例えばライブがあったらフロートフラッグの曲をやったりっていうこともやっていこうとは思ってるんで、
よしよしよし、いつかねやっぱここでね、寝台特急プレゼンツであのショートステップのライブなんかも
あそう、ね、
できたりしたら楽しいけどね、うん、トークイベントみたいなね、
あそうね、うん、そうね、トークイベントと演奏も入れてね、う
ん、ファンは増えてますから、は
い、
メール読んでいきましょう、
はい、
枝豆子さん、
あ
切りどこでいいのかな、枝豆子さんか、はい、枝豆子さんか、枝豆子さんか、
ビール飲みながら送ってくれたんかな、
はい、女性かなって思うけどね、
うん、
戸川さん、大さん、こんにちは、
はい、こんにちは、
私は最近寝台特急を聞き始めました、
あ、ありがとうございます、
1回から聞き始めてやっと追いついたんですが、1回目聞いたのが、なんかこうね、青いやつ、青いやつ、途中で演劇をやっていたんですねと。そうなんですよね、まあ、一応 ね、
そうね、
千葉に住んでいるから絶対に見に行ったのにということで、次の公演があったらぜひ早めに教えてくださいということで、
はい、
あとテーマソングの完成楽しみにしてます、
ね、 ね、 ありがたいですね、
ね、まあ、こういう風にファン増えてますから、
はい、
ね、まあ、演劇かもしれないし、
うん、
まあ、トークイベントかもしれないけどね、
うんうん、
今度ねまた僕のなんだ脚本でやるイベントもちょっと予定してますんで、
あ、
おそらく7月ぐらいにやる予定です、うんうん、またなんかこう演劇らしいことをやりますよ。
お
テーマソングの方もね、
うん、
できればどっかでね出したいけど、どうするどうする
とかで出したいけど、
なんかね、
あ、ライブとかでと
か、ライブかなんか分かんないけどさ、だからショートステップフューチャリング、とかか、うん、TG か、
あ、はいはいはい、はい、
ね、石丸ひろよか、
はいはい、
ジャッキーかダンダランダダンララララーみたいなやつ
ジャンルが変わってくる
朝からゲリ気味待ってくれ
それとも 一回収録してあの iTunes で販売しよう
怒られはしない多分多分ね、うん、いっぱいいるからジャッキーのモノマネしてる人なん
だね石丸さんのね、
石丸さんの朝からゲリ気味日本の皆さん元気、
ね、本人、ね、
大好き
ジャッキーの
モノマネ難しいね
ただ日本語が下手な人とはだけ
そこそこ似てっからね、
まあ似てるけどね、
わかんないけど、わかんないでしょ本物の方のやつ、
うちピーで一回見たぐらいは昔
遠い記憶やね、うちピーもね、
うちピーに一回だけジャッキーが出てたの覚えてる
ああ、まあね、あの人もね、内村さんもね、ジャッキーのあれだから、あれだからねあれだからね、テーマソングの完成もうすぐ、サビが終わったら次は何なの、
サビが終わったらその次は、完成です、
完成
まで一気にガガッと
やっちゃいましょうということで、
はい、
もう間近です、テーマソング完成、
そうです、ね、
だからタイトルをねなんかプランくれたら嬉しいなと思うけど、
うん、
今の状態だとまあ普通にシンプルに寝台特急になるんじゃないかという気持ちはしますね、
いや私俺は寝台特急っていうタイトルよりもいいものを考えたろっていう人が、ね、
いいね、
ぜひ ね
そこをちょっと
お便りくれたら、
お便りくれたらありがたいですね、うん、まあ、全部聞いてねフルで聞いてその後にあの、
そうね、
今2パターンありますから自信のあるほどちょっと自信がない、うん、お気に入ったやつが
2パターンだからボケるのとあの
何ボケるって
アウトと
ボケるって何ですか1個も全部真面目にやってるからちゃんと
おっと口が滑った、うん、
自信があってるのとお気に入ってるってのは別にボケてるわけじゃないからそれねふざけてやってるわけじゃないからこっちだって
皆さんも自信があるタイトルと
そう、
お気に入ってるタイトルをね、そうそうそうそう、考えてみればいいんです、
うんうん、そういうことお気に入ってるって悪い意味じゃないからね
そうそうそう、うん、お気に行くのは大事や
から、まあ、バスケットボールを始めたら、まあ、最初に習うのは何ですか、ジャンプシュートじゃないですよ、ドリブルの後は、レイアップですよ、レイアップの基本っていうのはお気に行くですよ、はい、
はい、
ということで次のメールです
、
いいのかな今の、
はい、
ジャンガリアンハムさん、
はい、
トワさん、ダイさん、ダイさんの後ろにいる濡れたおばあちゃんこんにちは何が見えてるのかな
横からも、うん、聞こえてんのか喋ってんのかな、
あ、一応あの聞いてきますちゃんとねいつも楽しみにしています僕は事務職なのですがパソコンを打ちながらお菓子を食べるのが常です、
あら、
お二人が作業中に食べるお菓子でおすすめのものはありますかということで、
はい
はい、なんかある 俺もでも台本書いたりとか音楽の、はい、あ音楽っていうか、まあ、まあラジオの編集とか、うん、まあ、あの音響系もやってますんで、
はいはいはい、
まあ、そのラジオドラマの編集とかもそういう時、うん、ずっとパソコンの前にいるわけで、
うん、
まあ、お菓子とか俺結構食べながらやるんですよ。
どうしたの？俺もね、チョコレート系を基本的に食べながら。
チョコレートね、うん、でも、まあ、ギャバってやつあるじゃん。
はいはいはい、はい、
なんだろう、ストレスを軽減するみたいな、うん、あれたまに食べるね。
あ
と、
はい、
あれとちょっと苦めのコーヒー、まあ、ブラックのコーヒーを入れながらっていうのはあるかな、
うん、俺は基本的にチョコレートっつってもあのそのままチョコレートで入ってるとか、
うん、
あと手につくから、
あ
ポッキーをね、
ポッキー、
ポッキーを
ちょ
っと持ち手があれあるから、そうそうそう、手がそんなに汚れにくいっていう、まあ、一応おしぼりは置いてやってるんだけど
キノコの山は
キノコの山は、まあ、時々手が触れてしまうから
そんな
そういうの気になる。
あ、まあ、チョコって俺結構あの本気でやるときはチョコなんだよね。
あ
ガチでやるときはチョコなのよ、はいはいはい、糖分かなっていうところある。
そうそうね、
そうでもないときはせんべいです。
あはいはいはい、
顎を動かすっていうのが結構頭の体操になるので、
はいはい、
動かすことになるので、まあバリバリ食いながら、
うん、
かちょっとあのそれだと本当にお腹いっぱいになっちゃうので、
うん、
じゃなければあの当たり目とか、
うん、
ちょっと噛むやつをスルメ的なねやつを。
僕もあれ雪の宿っていうお菓子、
あ おせんべい、おせんべい、ね、
おせんべい、
おばあちゃん家にあるやつ、
そうあれが大好きでね
まあ美味しいよあれ、
うん、あれが大好きでよく食べるのと、あとね泡おこしって知ってる？
わかんない。
緑色のパッケージの
ピーマン？
違う、ピーマン緑やからって、あの、うん、ね、すっごい硬いお菓子があって、
本当に知らないよ。
で、俺あの三重に住んでた時も大阪に住んでた時もその阿波おこしっていうのがあのちょっとね塩辛いっていうか生姜の味がするそのか硬いお菓子なんやけど、こっちでなんていうか多分同じようなやつはあるとは思うんやけど、関東ではなんか名前が違う臭いのよどうやら。
へえ、泡おこし、
そう、
うん、続報を誰かメール送ってくれるとありがたい。
だからどうやら関西でしか売ってないらしいんですけど、あの泡おこし好きですよっていう人がいたらね、うん、僕と代々木で握手
三重でも握手、
三重で握手。
ちょっと今思い出したのがね、雪の宿と、うん、まあ、ポッキーの話だったじゃん。俺の姉貴がさ、
うん、
めちゃくちゃ悪食というか汚い食い方するのよ、お姉ちゃん。
あ、はいはいはいはい、
雪の宿の白い部分を前歯にガリガリ削って食べたりとか。
あ、気持ちは分かる、
分かるの、
気持ちは分かる。
ポッキーの周りのチョコペロペロ舐めて、
うん、
プリッツにして食べるみたいな。
あ、気持ちは分かるけど、うん、
汚いんだよ、
女の人はやっちゃダメだね。
汚いんだよ本当。
そんな言っちゃっていいの？
いいよ別に。聞いてるかどうか知んないし、今聞いてないと思うけど。
聞いてない、ね、聞いてないことを祈りましょう。
で、あの今の旦那さんね、うん、まあ、俺にとってはまあ義理の兄貴ですよ。
はいはいはい、
義理の兄貴と、まあ、普通に付き合ってる時はね普通にポッキー食べてたけどね、
うん、
もう結婚した後くらいはちゃんとあのチョコねぶって。
ねぶるようになったんや。
目の前でもねぶって食べてた。これが結婚ということかっていう。
ああ、結婚だね。それが結婚なんだろうね。
これが結婚ということなのかということね、まあ。ということで、おすすめは、泡おこしと、
僕は
泡おこし
と、
ポッキー、
うん、
じゃあ、ギャバと、
うん、
まあ、ギャバプラスコーヒーということで、
はい、
と、当たり目。
当たり目。顎を動かして。
顎を動かすっていうのがいいからね。
はい。
はい、次のメールでございます。本丸さん。
あ、はい、
戸川さん、大さん、いつも楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
先日田舎に帰り、うん、親戚回りをしていたのですが、
はいはい、
親戚の子供がベイブレードで遊んでいるのを見て、はいはい、自分の子供の頃を思い出しました。
うん、
お二人が子供の頃熱中していたおもちゃや遊びは何ですかと。
うん、
ちなみに僕はビー玉に熱中していました。
うん、
自分のビー魂で世界を救えると信じていましたということでね。
わ、うん、かる、わかる。あの友達の家でビーダマンすげえやってた覚えある、
うん、
あの友達は自分で改造した自分のすげえ強いやつ使って、
うん、
俺には大したやつ使わせてくれなくて、で親父に買ってって言ったら何もいらんって言われた。
ビーダマンね、俺も山口くんちでやってたけど、
うん、
やっぱちょっとだけね、ちょっとだけ上なんだよね。
うーん、
なんかね、
そうね、
ドストライクじゃない、でも持ってはいた。
うーん、
なんかね、なんか片手で持つやつとか、なんか、なんだろう、引き金というか押し金といえばいいのか、あれ、
うんうん、
あれが2個ついてるやつとか、
あと 頭のやつを飛んで叩くやつとか、ね、
あったあったあった、
頭の上にねついてるやつとかあったね。
まあ、あの漫画とかではね、あの、うん、ビー魂全開で、ね、ボキラピューってまっすぐ飛んでたけどさ、うん、まあ、よくあるね、バンとさコトンコロコロコロみたいな一回落ちる、コトンコロコロコロみたいな。ビーダマンもさ、うん、あの何度かリボーン成功してるじゃん、あの復活というか、
うんうんうん、
ね、あのなんだろう、メタルファイトビーダマンとか、
はいはいはい、
バトルなんちゃらみたいな、ちょっと成功変えたり、うん、ベイブレードもそうじゃん、俺らの時ベイブレード普通のベイブレードで3回ぐらいやっぱで成功してんじゃない、
うん、今もだって俺もこの間親戚の子供たちと一緒にベイブレードで遊んだし、
ね、俺らがベイブレード第一世代があって第二世代がまあまあ5、6個下ぐらいじゃない、
うんうん、
そんなに経ってない、あの戦って負けるとあのバラバラになるやつ、
うん、実際ちゃんとわーってやって失敗するとバラバラになるんよね、
なるんでしょ、
うん、
すごいよね、で今もそうじゃん、
うん、
まあ、今の子たちもガッシューって言ってんのかね。
言ってた
言ってた
言ってた、
やっぱ言ってんだね。、うん、それは楽しいよ、うん、うちの近所でもねえか、自転車で20分か30分ぐらいの先にあるおもちゃ屋さんで、
はいはい、
月に1回ぐらいベイベルト大会やってたの、
へえ、
うん、でおもちゃ屋さんの端っこでさベイベルトガッシューっつってやってて、
うん、
で、優勝するとなんかコロコロかなんかがちゃんと協賛してるお店だったか知らないけど、
はいはい、
あのメタルチップってやつ、はいはい、なんかこうドラグーンとか書いてる、うん、あのあれね、あれがもらえるみたいな、
へえすごい、
でそのハズレ賞っていうか参加賞が、うん、あのベイブレード、まあ、知ってる方は分かると思うけど、
うん、
まあ、まあ、プラスチックのベーゴマの真ん中にあの金属の輪っかが入ってるわけですね、
はいはいはいはい、
でそれがあの重りになってよく回るとか、うん、ぶつかった時強いみたいないろいろあるんですよ、それの周りに、多分なんかね特殊なヤスリかなんかをつけたのをみんなもらえるの、
う
ん、
へえ、
それが何っていうとそのメタルなん忘れたけど、うん、ウェイトを金属をつけてぶつかり合うと火花がバチバチ散るっていう、
へえ楽しいやつ、
うん、楽しかった、
へえ、
それを渡されてさ、まあ、やっぱ子供は楽しいじゃん、うん、そんな、
うん、
まあ、あのアニメみたいになるわけじゃん、バチンバチンって、ね、
はいはい、
暇どっちるじゃん、楽しいと思ってやっぱね基本的に親からクレームくるよね、あれもね、
まあそうよね。
でね、うちのあのベイブレードのさ、
うん、
あのまあまあなんて言えばいいの、当時はカッコつけてバトルフィールドみたいな、今言うの恥ずかしくなっちゃった。あれもさ、だからあのプラスチック製だからさ、うん、その火花溶けんのよ。
あ、
焼けつ溶けてね、あーみたいな、
あーやだねー、
いうような事故もあったしね、
俺そう、ベイブレードとかビーダマンとかよりもミニ四駆、
あミニ四駆もそうよね、
ど真ん中はミニ四駆やし、俺は基本的にミニ四駆の大会も出たことあるから、
お
地元の大会に出て、であの何、僕スポンジタイヤをコナガ使ってて、
うん、
あのスポンジタイヤってやっぱスポスポするから、あれ基本的に裏に粘着テープつけてでホイールにはめるっていうスポンジタイヤっていうのがあって、
うん、
俺ね、その粘着テープを貼るっていうのを知らずに、そのまま粘着テープを貼らずにそのまま試合に出たの。
お
あれやん、もうじゃあ走り出したら飛んでくやん。
まあね、うん、
そう、それで俺準優勝したからね、その大会。
どういうことや
ねん。俺ホイールだけでミニ四駆の大会準優勝したから一回。
あれが早いんだみたいな。
意外とね、もういらんねんタイヤとか。
いらんねんタイヤとか。
いらんねんあんな。ホイールで
中央ね、ミニ四駆はまあまあまあまあ世代は世代なのね、うん、うん、第一世代、第一世代よね、ソニックとかね、
うん、
まあ第二世代なのか、あれはソニックマグナムとかは、
そう、第二世代ぐらいじゃなかったかな、
そうそう、第一はアバンテとかだったからね、
うん、
でその頃にやっぱ小1、2ぐらいに流行ってて、
うん、
で戸川家は基本貧乏なんだけど、はい、おもちゃだけはしっかりしてるんだよ、なぜなら社長が親戚にいるから。ゲームはあんまなかったんだけど、はい、おもちゃ関係かなり充実してて、
お
で狭いくせにあのミニ四駆のコースあったのよ、
へえすげえ、
仏間に
すげえ、
うん、仏壇の前にミニ四駆コースがあって、でうち小学校がめちゃくちゃ近いから、うん、みんな来るのよ、
あーはいはいはいはい、
でうちでブワーってやって、うん、あまあまあそのちっちゃいコースなんだよね、
うん
うん、だからちゃんとしたレースみたいなのできないんだけど、だから、
うんうん、
まあ、まあそれで遊んだ後にさ、みんなで駄菓子屋行こうぜみたいな、うん、みんなミニ四駆手に持ってさ、はいはい、俺の相棒を手に持ってこうやって行こうって、
はいはい、
ちょっと歩いたらそれ、うん、まあ駄菓子屋があるのね、
うん、
で途中にね 片側2車線ぐらい、だから4車線の、はい、結構デカめの道路があって、そこの横断歩道 の, あの信号待ってないね、
うん、
で小川くんがちょっとテンション上がっちゃって、
小川くん、
小川くん、はい、さっきのタイム良かったから、うん、イエーイってその自分の、まあ、ソニックをこう掲げた時にポロッと落として、う
ん、はい、
でカチャンって落としたら、あの当時のミニ四駆の形を覚えてる人は分かると思うけど、
あ、
スイッチがあるのよそこに、
はいはいはい、裏側にね、
そうそう、ね、それがキーにシャッと入って、
はい、
でまあ赤信号なのに、うん、あのソニックを走り出したわけよ4車線のね、
無視しちゃった、
ね、無視、はい、信号無視しちゃ
った、うん、
はぁーって小川君、はぁーってなって、うん、もう綺麗にあの横断歩道をこう渡っていくわけよ、
はいはいはい、
でも車そこそこビュンビュン通ってんのよね、
うん、
幹線道路で、あぁーあぁーって言ったけど、綺麗にトラックの間をすり抜け、向こう側の道路の先までカーンって行ったわけよ。
おーすごい。
うわーって、まあ、信号青になって、うわーってみんな、小川くん一目散にあの自分のソニックを守りに行くわけよ。
うん、
で、向こうのその、まあ、あの、側溝みたいなところにこう、
はい、
ガガガガガってなったわけね。
はい、はい、
はい、よかったよかった聞かれなかったよかったって持ち上げた瞬間に、まあ、思い切り多分握ったんだろうね。
うん、
あのフルカウルのあのボディがビキッつって
うわ
ーあーっつって、小川くん泣きながら駄菓子屋で豚麺食ってるよ
美味しいね、
小川くんでかかったんだよ身長が、
あーはいはい、力もね
175ぐらいあったと思う、多分小学2年生ぐらい
で、すごい、
中学の時ブイブイ言わせたけどね、
あーブイブイ言わされてやね
そんな話いっぱいあるね、多分こういう話するとね、
そうね、
多分
俺スコーピオン使ってたな、
あースコーピオン、スコーピオン、シャイニングスコーピオン、
あ、それじゃね、
ぽいね、それだそれだ、あのめちゃくちゃ難しいですゲームね、
そうそうそう、
ね、ちょっとこれ尽きないな多分、
うん、
シャイニングスコーピオンベイブレード、まあ俺結構ボンボン派だったから、ね、
うん、
今出たベイブレードと、
はい、
ミニ四駆のアイノコみたいな、うん、クラッシュギアって知ってる、
あ、聞いたことあるね、
もうどっちをパクったみたいな、
うん、
結局ミニ四駆でベイブレードやるみたいなやつがあったのね、うん、俺ボンボン派だったから、
うん、
これを流行らせたい、みんなに流行らせたいってことで、
うん、
俺はまずあのガルダイーグルを買って、
うん、ガルダイ
ーグルガルダイーグルおい、こんなクールなおもちゃがあるんだぜっつって、
はい、
で俺当時ね2年生ぐらいからね、小学校卒業するまでずっと俺新聞係だったの、学級新聞作る係でずっとね、もうとにかくクラッシュギアを押すわけなんだけど、
はい、
誰も買わないんだよねそりゃそうだよ、どう考えたってパクリにしか見えねえし
そうね、
何がどう面白いのか分かんないんだよ狭いなんかリングみたいなところで、ちょっと縮こまったあのミニ四駆みたいなのが、うん、なんかこう剣をシャカシャカシャカシャカ出し入れしながらさあの苦しそうになんか走ってるのを見てどう面白いんだこれはって
そら
どうなったら勝ちかもよくわかんねえし、なんか、
うん、クラシック俺も全然見たこともないから聞いたことはあるぐらいよね、ボンボンはほとんど買ってなかったから、ね、
ダメよ、いや世の中を動かしてるのは今現在、
うん、
クリエイター、特にクリエイターでトップになってる人たちってのは全部ボンボン派でしたから、過去ね全部ボンボン派だったんですよ、はいはい、
うん、
コロコロっていうのはもうね今どうだろうね、うん、まあ、まだ30代でバイトとかしてんじゃないですかコロコロ派っていうのはね、ボンボン派っていうのはもう今第一線第一級、ね、一人前として働いてる人たちは基本的に全員ボンボン派ですから、
なるほど、まあ、無理やり行くね
ボンボン、デュエルマスターズとか言ってたんでしょ
これ遊戯王やってたな、
遊戯王はだからジャンプじゃないですか、
ジャンプです、
それはもうとりあえず一流ですよ、
一流ですよ ね、 そうですよね、
うん、コロコロだけ読んでたような人なんて、でも今慣れてるんでしょうね、献血だけやってんじゃないですか、献血以外全部引きこもりでしょ、
なるほどいいようよどんだけコロコロ嫌いやって
サイボーググルちゃんとかめちゃくちゃ面白いんだから今見たって、
面白かった
でしょ、コロコロの面白い漫画何ですか、何かありますか、コロコロの漫画で例えば自分の人格を形成されたことってありますか、ないでしょないでしょ、ボンボンはいっぱいありますから
コロコロはねずるいイメージがあった
ね、
もうすぐうんちっていう、
すぐうんちでしょ、
うんね、
ボンボンの方ではどんな漫画やってました、まあ、コロコロとは違います、ガンダムやってました、
うん、
でロックマンも一応やってました、
うんうん、
でクロちゃんもありました、あと、まあ、プロレスなんかありますよ、プロレスの漫画ドラゴンキッド君、今ドラゴンキッド君やってますよ、ドラゴンキッド君って漫画ありました、うん、ドラゴンキッド君の必殺技なんだと思います、
知らん、
スーパートルネードうんこ2001っていうそんな必殺技を持ってましたね。最高ですよ。
変わらん一緒や、
まあ、メダロットとかちょっとね、はい、ちょっとこうあの作家性がある、
まあまあまあ、漫画が多かった。メダロットはね、
メダロット、デビルチルドレンとか、
うん、
あのとにかくあの仲間がめちゃくちゃ死にまくるっていう、あの少年漫画のベルセルクって言われてた。
あれって
普通に2巻、うん、6巻ぐらいの漫画ね、うん、2巻ぐらい一緒だったあの仲間が、うん、普通に一コマであのバラバラにされて殺されて、あの主人公は別に振り返りもしないっていうそのくらいハードな。
ハードやな。
すごいでしょ。あとはあのビストロレシピとか。
何それ。
ね、料理をモンスターにするみたいな、まあ、ポケモンの流れをね、
はいはいはい、
料理をモンスター化するみたいなやつよね、
うん、
その中であの納豆カレーっていう敵が出てきてね、
うん、
もう湖にぐらいでかい納豆カレー、うん、ネバネバの納豆カレーが、納豆カリーって名前なんだと、うーって出てくるわけよね、うん、その中にあのちょっとあの、うん、まあボンキュボンな女の子がこうドーンって落ちてネバネバの中に、はい、あーってなってる、
うん、ああお色気シーン、
そのシーンね、ほらね、ボンボンってのは人格を形成するん
お色気一つで
人格を形成する
お色気一つでよう言うたんだ。しかも納豆カレーの
納豆カレーに突っ込まれる女の子っていうのでいろんな人のね、あの人格を形成、ロボットポンコツの絵とか見てください、検索してみてくださいロボットポンコツオンキャラとか巨乳とかいうの
長い長い多い、ほんで
人格を形成するはい、次のメールいきます。
だいぶ喋ったけど、
はい、磯野くん、
あ、どうも、ね、いつもありがとうございます。
ダイさん、戸川さん、映画の吹き替えの話がありましたら、
あ、あります、
映画の吹き替えの話がありましたが、はい、この人だったら絶対に吹き替えで見るというような吹き替え声優さんで好きな方いますか。まああれでしょ、ジャッキーチェーンでしょ
まあこの流れでいくと基本、
まあ、石丸さんね、ジャッキーチェーンはやっぱ吹き替えのがいいと俺は思うよ。
うん、俺もそういや、ジャッキーチェーンはあの字幕で見たことない
でしょ、
うん、
吹き替えの方がいいよ半端に入れてくるやつ、おい待ってくれ
似てそう似てるか似てないか判断はあの皆さんにお任せしますんで、
見てもらってねあとはあのね、これはよく言われるけども、うん、シュワちゃん、
あネッガーさん、
シュワルツネッガーの、まあ、本人の声ってのが結構ね、
うん、
拍子抜けする声なんだよ。聞いたことあるかい？
ない、そういやな。
源田鉄章さんがずっとやってるじゃない、
うん、
結構ね、なんかシュワちゃんの声ってかっこよくはないのよ。
へぇ、
Do you know? OK ってやつ。
あー
あーなの？
聞いたことある、
聞いたことある、まあ、まあこんな感じの、だから結構ね、フィフス、いやフィフスエルメントじゃなくて、まあまあいろいろね、シュワちゃんの映画あるけど、うん、まあ、吹き替えで見た方が面白いと思うよ、シュワちゃんの、うんうん、源田さんの声がちょっとやっぱすり込まれ、ターミネーターにしてもそうじゃない、
確かにね、うん、そうね、そうね、
トータルリコールみたいな真面目なね、ちょっとグロいやつでもさ、
うん、
まあまあ源田さんの声が一番俺はいいと思うよ。
そういや俺もシュワちゃんの声は字幕で見たことないな
でしょ、
うん、
あとは、スタローン、佐々木勲さんとかがやるのが多いかな、
はいはい、
うん、とか、まあ、スタローンもちょっと声が結構ね、情けない声かも、顔には合ってるんだよね、意外とね、で、うん、あと訛りがすごいから、
うん、
英語と、英語を分かる人もちょっと、初期のやつは辛いってよく言うしね、
うん、
吹き替え、つまり、エクスペンダブルズは絶対に吹き替えの方がいいってことなんだよね、絶対そうよ、ジェットリーは池田秀一さんだしね、
うん、なるほどね、あんまりその辺の映画を見てきてなかったから。まあ、なんかテレビでついてたら見るぐらいやったから、やっぱ今まであ
の辺のこう何敵を全員ぶっ殺します映画は、うん、やっぱ吹き替えの方が良かったりするね、
うん、
アクション映画とかだと特に本当に
そうね、うん、そういやそうね、
まあ、スピードが速いから字幕を見てる時間がもったいないっていう時が、
まあまあ、
その視線のね動きがね、うん、もったいないっていうのがあるから、まあ、俺はもうどうしても吹き替え派なもんでね、基本的、まあまあ、基本的によ、
うんうん、
基本的にひどいのいっぱいあるからやっぱり、
まあまあまあね、
うん、やっぱりひどいのあるから、
うん、
ね、オラフはどうなるかな、
気になるね、オラフどうなるんやろう、
まあ、誰になるのか、
はい、
よいしょ、あ、もう時間だな、
うん、
ということで、基本的には、ジャッキー映画と、シュワちゃん映画と、うん、スタローンの映画は吹き替えてみようということで、うんうん、
見てください、
そういうことでよろしくということで、ジャッキーチェンコと
戸川
浩介でございました。また来週、
ショートステップこと、ことじゃねえや、ショートステップ大でした
ショートステップ大
言いにくい
じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
引っ越せよちゃんと
頑張る。